Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
毎週宇都宮市の情報をお届けしているトワイライト宇都宮のお時間ですが、毎月最後はゲストが登場します。ご紹介しましょう。住めば愉快で宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長です。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
さて市長、はい、この時間の登場は市長最後ということになりますね。
そうなんですね。もう悲しいです ね
寂しい感じがしますが、
3人で、完璧な3人のメンバーでお届けできないということ
で。いいトリオだったんですかね。
そうでしたね。
さて市長、いよいよ、宇都宮も桜が開花ということで、はい、去年よりも18日早い開花なんですね。
早いんですね。
はい、もういよいよ本格的な春という感じがしますけれども、はい、お花見のスポット宇都宮たくさんありますよね。
はい、まあ、その中でもですね、八幡山公園のお花見、これはお勧めしたいと思います。
はい、
この八幡山のお花見なんですが、開催期間は4月の5日金曜日から4月15日月曜日でしたが、桜の開花が早まったために開催期間を早めまして、4月2日火曜日から4月15日月曜日まで、ぼんぼりを点灯いたします。時間は午後6時から9時となっています。約800本の桜と約500個のぼんぼりが点灯しますので、ぜひお越しいただきたいと思います。その間、宇都宮タワーの営業時間を通常は午後4時30分までのところを午後8時まで延長いたします。また宇都宮タワーのライトアップを実施いたしますが、午後6時から9時まで、そして期間は本日3月29日から4月の15日までといたします。
はい、はい、だいぶ桜の開花が早まったので、4月2日来週の火曜日からなります ね。
もう番狂わせで、早め早めに対応したいと思うんですが、追いつかないですね。
そうですね、はい、こればっかりしょうがないですけど、はい、でも宇都宮タワーからこう眺める夜桜もいいですよね。
気持ちいいですね。で、暖かいと来てますからね、どんどん ねお酒も進んでしまう。
雨を外さないようにしてほしいですよね。
さて市長、もう少しで4月となりますが、はい、4月といえば入社入学など新生活の始まりの季節になりますよね。
はい、
何かお知らせはありますか？
はい、新生活の始まりは特に小学生のお子さんをお持ちの家庭は忙しくなる時期だと思います。
はい、
まあ、そこで今回は子育て支援の情報をお届けしたいと思います。
では早速お願いします。
はい、宇都宮の宮古ステーション事業、こちらをご紹介いたします。市では宮古ステーションという事業を地域や学校と連携しながら、放課後の安心安全な居場所づくりを進めるために行っています。宮古ステーションは子どもの家、留守家庭児童会と放課後子ども教室の2つの事業を一体的に取り組むものなんですが、これは使っている方々にとっても利用しやすいと、まあ、もちろんこれからも利用をしやすいように工夫をしていきたいと思っています。
はい、ではまず子どもの家、留守家庭児童会について教えてください。
はい、これは共働きなどで昼間不在になってしまうご家庭の、主に小学校1年から3年生の児童を対象に、放課後における安全安心な生活の場を提供するために、必要な小学校区65校で開設をしています。
はい、放課後子ども教室とはどういったものなんですか？
はい、これは地域の大人が先生になっていただいて、趣味や仕事で得た特技とか知識を生かして子どもたちと活動する場なんですね。放課後などに希望する全ての児童を対象に、様々な体験を通してコミュニケーション能力、まあ、いわゆる生きるために必要な力を育むことを目的として実施しています。まあ、具体的な活動としては、昔遊びやお菓子作り、自然体験など、小学校区ごとにそれぞれの地域の特色を生かした活動を行っています。
はい、
現在43校で実施していますが、新年度から小規模特任校の清原、北、城山西小学校を除く66校での実施を予定しています。
はい、コミュニケーション能力ということで、はい、いろいろやってますけどね。まあ、我々も会話科の授業もしてるんですが、
はい、
やっぱりこうね、子供同士、そのコミュニケーションをやっぱりこういう小学校からまず教えなきゃいけないという、そんな時代になってしまったという。
昔は当たり前にできた、それやはり地域の大人の皆さんとか知らない人が関わってる、まあ、そういうのが環境としてあったんだと思うんですね。それが今あまりないので、このような環境を作るために、望むさんにも来ていただいて、 会話科の先生となっていただいたり、はい、大人、自分は知らない大人にいろんなことを教えてもらう、うん、そしてコミュニケーション能力を高めていくっていうものに、まあ、つなげていきたいと思ってます。
そうですね。はい、さて師匠、はい、こう暖かくなって桜も咲き始めますとイベントも増えてきますが、はい、お出かけする機会も増えてきますよね。
そうですね、
はいはい、宇都宮は魅力的な場所が数多くありますけれども、はい、自分じゃなかなか気づかないところもあるんじゃないかなと思うんですね、はい、そして宇都宮に初めて来た方、
はい、
もっともっと宇都宮を知ってほしいということで、はい、そんな宇都宮の魅力を再発見できるようなイベントありますでしょうか。
はい、宇都宮シティガイド協会をご紹介したいと思うんですが、市内外からの来訪者に観光案内を実施しているのがこの宇都宮シティガイド協会の方々なんですね。
はい、はい、宇都宮シティガイド協会、はい、どんな活動されているんですか。
そうなんですね、もうただただ頭が下がるばかりなんですが、うん、宇都宮市内で観光案内をしているボランティアの団体の方で、皆さん本当にボランティアなんですね、
はい、
そして宇都宮に来訪した観光客と地元住民の皆さんとの交流を手伝っていただいたり、うん、観光の面から宇都宮を盛り上げていただいてます、まあ、宇都宮の素晴らしさを知ってもらうことを目的として自主的に活動をしていただいている方々なんですね、
はい、
毎週日曜日宮カフェ前を拠点として観光ガイドを実施していただいているんですが、
うん、
第3日曜日は宇都宮表参道スクエア1階でも観光ガイドを実施していただいてます。
あ、いいですね、
はい、
私たちのような市民でも申し込めば案内していただけるんでしょうか。
そうです、あのガイドを実施している日曜日にはボランティアさんが常駐しておりますので、直接気軽に声をかけていただければと思います。またあの団体でという方もいらっしゃると思うんですが、団体でのガイド希望の場合は観光コンベンション協会が窓口となりますので、事前に電話でお申し込みをいただけるとありがたいですね。
はい、
はい、
そちらの観光コンベンション協会の電話番号は028-632-2445 番です。宇都宮の新しい魅力を発見したいという方、ぜひご連絡をお願いいたします。さて市長、はい、その他には今後宇都宮シティガイド協会が主催するイベントなどはありますか。
はい、定期的に古賀志山や篠井糸宮連峰のハイキングなども行っていただいてるんですね。
はい、
まあ、本当に行動的な方々なんですが、まあ、広報誌などでご案内していきますので、そちらをご覧になっていただいて参加していただければと思います。
はい
はい、その他には町の中でも行われるイベントありますか。
はいはい、あります、町づくり推進機構によります、鎌川しだれ桜祭りが開催をされます。まあ、ご存知のようにかつての鎌川というのは大雨のために氾濫を繰り返して、うん、暴れ川と呼ばれるほどだったんですが、鎌川
は
昨年の11月18日で二層構想にした大規模改修から20周年が経ちました。
うん、
20年の歴史の中でも中心市街地で初めての桜祭りとなります。4月6日土曜日から15日月曜日の午後6時から9時の間、三橋から東側周辺の鎌川沿いにぼんぼりが点灯されます。また4月6日土曜日と7日日曜日には模擬店やお茶会などが行われます。
はい、
はい、
街中イベントということで、はい、鎌川もねなかなか風情がありますし、
そうですね、
いいですよね雰囲気にはね、はい、さてここで番組からのお知らせがあるんですけれども、はい、来月からトワイライト宇都宮は愉快なラジオに統合しまして、番組時間も毎週金曜日お昼0時からお昼正午から午後0時49分に変更になります。市長には引き続き愉快なラジオにご出演していただこうと思っておりますが、パーソナリティは私たちから菅由美子アナウンサーにバトンタッチになりますよね。
はい、
はい、これからもですね、ぜひちょっと時間の早まりますけれども、
そうですね、早くなります、ね、
お昼の時間ぜひ皆さんも聞いていただきたいと思います。はい、ということでトワイライト宇都宮のゲストとしては佐藤栄一師匠、今日が最後になります。
はい、
長いことありがとうございました。
本当に長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。本当に先ほどからハンカチがびしょびしょで濡れておりますけども
涙を、ね、
涙を、ね、でもレディオベリーにはこれからも足しげく通わせていただきますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮。